仏教で人生はもっと面白い。
藤田一生、仏教で人生はもっと面白い。本日はスペシャル企画で小布施という町に来ております、ナビゲーターの佐藤です。では本日の収録会場であります小布施の上光寺の副住職林さんに、おいでいただきます。林さん。
はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします
でこんな感じでやってるんです。
はい、なるほど。
はい、聞いたことありますか？
はい、もちろん聞いたことありますよ。
本当ですか？
は
い、いや、この番組は割とあのスラックラインとは縁が深くて、
はい、はい、そうですね、
ゆかちさん、はい、そして、はい、ガッパイさん、
はい、
この番組の、まあ、主人公の藤田一生さんがスラックラインが好きだということでですね、はい、いろいろスラックライン関係者にご縁ができまして、
はい、
今日はこの小布施のスラックラインパークにお邪魔しております。
どうぞよろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。
いや、さっきから見てますけど、子供たちが生で見るとやっぱすごいですね。
そうですね、
はい、この子は
今、はい、右側の子がですね、はいはいはい、小学校3年生で、全日本のジュニアチャンピオンでございます、はい、ちょうど昨日おとといとですね、福岡の久留米で全国大会の最終シリーズ戦が行われまして、はい、ね、その大会でも優勝してきました。
おお、おお、これこのお寺の境内ってのがまた、おお、
はい、
いや、今これが世界的にすごい流行ってて、トランポリンより流行ってますね。いや、これじゃあ皆さんにこうお寺でなんでこんなこと始まったかっていう話、はい、よろしいですか？
はい、そうですね、これも一生のあのスラックライン、これは初心者用です。どうぞ。はい、このスラックラインはですね、男の子でも女の子でもできるスポーツということで、要は年代問わず男女問わずできるということで、このまあお寺に集う皆さんで、それこそ一番の年長者60代後半のおじいちゃんが中級者ラインを渡っちゃいますってなると、3世代でこう楽しめるスポーツとして、非常にですね、今はこの、まあ、上光寺をはじめとするいろんな地域で、はい、非常に。で、あの左側の子がですね、先ほど話しました、今年世界チャンピオンになりました高校2年生の木下春樹くんですね、彼も、今高校2年生で、中学までは、野球をやってました。はい、
怖え
ですね。怪我は当然、まあ、ね、すりむいたりとかっていうことはあります。わずか5センチなので、トランポリンは面がありますから、ちょっとずれてもね、まだトランポリンがありますが、このスラックラインっていうのは5センチ幅ですから、まあ、5センチずれれば、まあ、地面しかないと、はい、いうような感じですね、
はい、いやー、これあのお寺でこういうのを始めたっていうのはどういう経緯があったんですか？
そうですね、僕が一番最初に、まあ、このスラックラインにこうハマりまして、そしてできないっていうことの悔しさと、またさらには、このできないことができると言った時の喜び、これをやっぱり今の子どもたちにぜひこういうスポーツを通じながらこう感じてもらいたいなというふうに思って始めました、はい、
でも3年で世界チャンピオンって早くないですか？
そうですね、ここは監督コーチを、用意せず、 子どもたち自らが、自主性を持ってこう世界に挑もうというそういうような、まあ、取り組み方法で行っています。なので、まあ、子どもたちはですね、楽しくて楽しくてもう仕方がなく、はい、そして大人がこう、ね、メニューを作るとか、
はいはいはい、
練習時間を設けるということは一切なく、はいはい、自然と子どもたちが練習に訪れる、そういうことを、まあ、主にしてますね。
あのぶっちゃけ檀家さんとか周りのお寺さんとかから、はいはい、あのまあ、批判とか、はい、そういうことはあったんでしょうか。
そうですね、檀家さんに関しては逆にものすごく応援団が増えまして、近く の農家さんたちはですね、もう毎日毎日畑で採れる果物とか、あ、まあ、差し入れを持ってきていただいたりですね、まあ、最近では、まあ、近くのお寺さんでもこのスラックラインを導入したりとか、はい、非常に、まあ、あの皆さん好意的にですね、はい、ご理解とご協力いただいている感じです。
あ、そうですか、はい。あ、林さん爽やかすぎるな。
いやいや全然爽やか
じゃない。いや爽やかすぎるな、
はい、
もう早速あのトライしてる方がいらっしゃいます。
いいですね、いいですね。
会長さんちょっとあのせっかくですから、はいはい、挑戦しましょう。はい、いやすごいですね。難しい、これ結構難しいですよ最初は、
うん、最初は歩いちゃダメです。ここでまず一歩足を出して、ここでまず遠くを見て、肘は肩よりも上、できるだけ胸を張って静止することが重要です。歩くっていうのは結構惰性でいけちゃうんです。惰性でよよよよっていう感じでいけちゃうので、自転車もそうですけど止まってることの方が難しい、はい、ですね。
あとあの、はい、グランピング、
はい、
のサイトは、
はい、
あっちですか。
あの上ですね、
はい、ちょこっと見ても大丈夫ですか。
はい、ですよ、
はい。
まあ、特にキャンプっていうと女性がですね、まあ、虫がとか汚れるというそういうあの、まあ、部分があって遠慮されがちなんですが、そういった女性とか小さな子どもさんでも安心してこうできる、まあ、場所ですね。
あ、ツリーハウス、
はい、お墓とお墓の間にございます。
これも檀家さん OK ですか。
これはそうですね、逆にいつも子どもたちの声がしたりとか、
はいはいはいはい、
せっかくこう眠るんであれば、
うんうん
う
ん
う
ん、
こういう賑やかなところがいいということで、
はいはいはい、
最近はここの霊園もですね、
はい、
おかげさまで逆に、
あ、そう話題になってますか、は
い、そうですね、
いいですね。
で、あとまあここはですね、檀家さんたちはもう自由に使っていただけるので、
はい、
そうすると普段お寺に来ようとしない子どもたち、小さい子どもたちが、
はい、
まあ、ここ目当てにお墓参り行こうよ、お墓参り行こうよと。
なるほど、
はい、
天才だな、それは結果的にそうなった感じ
ですか。そうですね。でこちら側がそこでこう火を囲める焚き火のエリアに、
なるほど、
はい、ここが焚き火のエリアですね。でツリーハウスがあって、向こう側がウッドデッキと空中テントですね、はい、あ、ここでお靴を入れてい
ただきます。すいません、
超めんこい、
それはめんこい、
はい、そうするとここあの下でこう焚き火をしている人たちもここから見えたり、
うん、嬉しいね、こういうのが。
これ絶対真似しよう
ね、行くから
来てください、本当これはいい、檀家増えるな本当にねえ、だ楽しいもん
ねすごい、こんなところ後ろ
ね、あ、写真いいですか、英治さんの写真もいいですか。
あ、はい、
いや、まあ適当に、
はいはいはい、これはねクッションですね。この、あの焚き火のエリアで座るときにこれをみんなお尻の下に引いてもらって、そうですね、こういう
クッション
が、はい、あります。
で冬もこの下は断熱材が入っているので、はい、あのストーブ1個炊けば十分ですね。
はい、
床の問題なんだ。
そうです、床がやっぱりこう冷たいのが来るので、あの断熱材だけ入れておけば、
はい、とあすごいね。
このツリーハウス自体はもう6年です。
え、
もうちょっと木の成長でこうなるかなと思ったら上手に今上がってってくれてます、
はい、そうなんだよね、
はい、前来た時もあったんだじゃん、ね、俺2年前だもん。
そうですね。でこの焚き火エリアは今年の冬、うん、この、ウッドデッキの方は5月に作ったので、だからまだ、はい、でその食事はここでそのレストランのシェフが来てくれて、ここで料理を持ってくれて、
一組のためにですか。
そうです。であとこの上にこの空中に浮くテントっていうのが、うん、でここから吊りはしごが出てきてこの上入る。
そうです、
そうです、寝れます。はい、3人、これは就寝3人タイプで400キロまで
軽まないの飛んでる時、
あの結構張ってるので、まあ多少はこうなりますけど、うん、
へ、
このウッドデッキなんかもみんな職人ではなくて、みんな子供たちにもみんなこのインパクトとかペンキ塗りをあの手伝ってもらって、
はい、いいね、
すごいね、ワクワクするね、ここに来る
とねえ。
なのでここで飲む今コーヒーが檀家さんの中では墓場コーヒーっていう
逆に、
そうですね、スタバと、あとね、鳥取砂丘に砂場コーヒーっていうのがあって、でその次にこの墓場コーヒー、ご先祖さんと一緒にコーヒーをいただくという。
マジか、うまいな。
そうですね、
ご先祖さんと一緒にって言われるとなんかいい感じしますね。
そういうことですよね。
確かに、
はい、
沖縄なんかでも飯食うもんね。
そうですよね、はい、ならやっぱりそういう
モーニングコーヒー飲んで墓場コーヒー飲んでが
最高ですでも実際これ見ると、うん、子供じゃなくて、うん、大人もなんか、
そう、ね、ゆったりするね、
ゆったりするし、なんか楽しい気分になりますよね、
う
ん、
そうですね、やっぱりあの家族で集ってもらえるっていうことが、うん、一番こう重要なのかなと思っていて、
なるほど、
はい、どうしてもこう週末じゃあお父さんだけ野球やってますとかサッカーやってますっていうと、どうしてもお母さんと娘さんとこう離れて、はい、ならこうね、週末そのもう木曜日金曜日になると子供たちがねえねえ週末は上皇寺行くんだよねっていう話をし始めて、そして土曜日日曜日はじゃあお母さんにお弁当作ってもらって行こうかとかですね、
はい、そうなるか、そうなるか。あれ子供たち今何してるんですか。
はい、あの多分東屋へ行ってですね、宿題やったりおやつを食べたりですね、基本あの、まあ、ランドセル背負ったまま学校から帰ってくる子たちもいるので、
はいはいはい、
まずここで、一番最初小学生が帰ってきてで宿題をやる、はい、そうすると中学生が来たり高校生がで、こう宿題なんかもですね、その異年齢で上の子たちが結構見てくれたりしている。
なるほど。
で終わった順にこうスラックラインに来れるというような感じですね。
いいですね、本当に寺子屋ですね、
はい、そうですね。でやっぱりあのね、そういう異年齢ってものすごく今少なくなっているので、まさにこうお寺というところがですね、そういう異年齢の交流の場になればいいのかなというふうに、はい、なのでちょっと覗いてってみてください、
はい、
何をやってるか、
はい、
あの真ん中座ってい
い、はい、
いいよいいよ、言うと、そう、あの真ん中に、
はい、あ、皆さんこんにちは。
こんにちは。
あの岩手県からあの見学に来ました佐藤です、よろしくお願いします。あ、お名前聞いてもいいですか。
木下春樹です。
大きい声だ、
木下春樹です。
はい、
佐藤優斗です。
はい、よろしくお願いします。木下くんは言わずと知れたワールドジャンプの木下くんですよね、はい、はい。どうですか、あの世界大会でこう優勝、今 連勝ですよね、優勝し続けてる。
そうですね、
感じです。どうですか今、楽しいですか？
楽しいです。
そうですか、
はい。
あのスラックライ始めた何理由っていうかきっかけとかは何だったんですか？
どうなんだろう、林さんと、
うん、
と両親が仲良くて、
うーん、
それで始めました。
ていうかこんな可愛らしい子なんだ。
そうです。
ねえプレー見てるとすごいかっこいいっていうかいかつい感じがするけど、はい、じゃあ佐藤くんですよね。
はい、
はい、あの初めてどのぐらいですか？
3,4 ヶ月ぐらいです。
それでもあのぐらいできちゃうんだ。なんでスラックラインを始めたんですか？
最初俺4月ぐらいまでバドミントン部やっていて。
バドミントン部、
それでいろいろあってやめてしまって、
は
い、
うん、
でなんかスポーツやりたいなと思って、
はい、
あの家の近くなんで、はい、スラックラインがあるって知ったんで、
ました。あのこれお寺でやるっていうのどうですか？お寺っていう場所というか、
と他にはないっていうか、他にやってるお寺がないっていうか。
まあね。あ、そうですか。
不思議な感じです。
どうですか？
確かに不思議です。
本当。あともう一人ここに。可愛い子もいるんですけども、あの名前聞いてもいいですか？
林栄信です。
林栄信くん、まさかの、
はい、息子です。
息子さん、あ、息子さん、
はい、
あ、そうですか。はジュニアの？
そうですね、
全日本の、
はい、チャンピオン。
チャンピオン、おめでとうございます。
ありがとうございます。
スラックラインどうですか？楽しいですか？
はい、
楽しい。
はい、
何の技が好き？自分では
後ろ回る技が。
後ろ回る技、なんていう技なんですかそれ？
バック。
バットバックフィーじゃない。バットバック。バットバックっていう。
バットバック。へえ。さあ、後で YouTube 見てみます、
ね。そうですね。
はい。わかりました。
先ほどの木下春樹のおばあちゃんは、
はい、
ここにお墓があって、
うん、
それこそ檀家になられて、
はい、
それで。必ず、まあ、国内も海外もお前あの大会に行くときは必ず薬師堂へお参りに行っておばあちゃんのところにお参りに行ってっていうような。
いやいやいや、
で、まあ、多分毎日、まあ、彼はここに練習来てるのできっとおばあちゃんは見てくれて応援してるのかなと。だからまあそういう点では、ね、お寺でこう孫が頑張るというのは一つね、そういうことのきっかけにもきっとね、応援してくれてるのかなというふうに、はい、
いや本当あの木下君、佐藤君ありがとうございました。またあの YouTube で応援してますんで、はい、今度大会を見に行きます、はい、まあ、東京とかでやるときは
ぜひ。岩手でも今あの結構盛り上がってきたので、
テナガザルクラブ、
そうですね、
ですよね。
ぜひ来年ちょっとギボンカップどうですか？
やりましょうか。
温度でやりましょうよ。
やりましょうか。
はい、
分かりました。
OK、
じゃあ言っちゃったからには、
はい、
そうですね、聞きました。
ぜひ皆さん応援してください。
ありがとうございます。
ありがとうございます
。じゃあすいません、林英樹さんとスラックラインボーイズでした。本当、はい、今日はありがとうございました。
どうも、
ありがとうございました。
この番組をお聞きいただきありがとうございます。藤田一生さんのスケジュールなどの詳しい情報は藤田一生公式サイトを検索の上ご覧ください。なお公式サイトでは藤田一生公式メールマガジンにご登録いただけます。座禅会や講演会でのエピソード、国内外の仏教事情について、話題のマインドフルネスをはじめ、ボディーワーク、心理療法、武術、気功などについて、特別ゲストによる気功コラム、読者の皆様からの Q&A など、他のメディアでは手に入らない貴重な内容となっておりますので、ぜひご登録の上お楽しみください。